鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、今日は映画の話をしたいですね。
おお、久しぶりですね。
これは1月23日配信ですよね。
そうですね、はい、ね、4月23日
で、実は4月19日から角川シネマ有楽町、それから新宿ピカデリという2つの映画館で、4月19日から封切りになってます。レールウェイ運命の旅路という映画です。
おお、洋画、
洋画ですね。
はい、
これについて紹介したいですね。
はい、
実はこれのレールウェイの、はい、という本がまず角川文庫から出てるんですが、うんうん、その本をお書きになったエリック・ローマックスという、はい、この方はもうすでに亡くなってるんですけども、はい、この方の奥さんと監督とプロデューサーが先日来日いたしまして、
はい、
東京都内でですね、試写会があった。試写会の後にトークショーがあったんです。
は
い、で僕がその主人公の、はい、映画の主人公でもあるローマックスという人の奥さんで、はい、パトリシアさんという人に僕がインタビューして、うん、監督はジョナサン・テプリツキーという人ですね。
はい、
それからプロデューサーはですね、
はい、
アンディ・パターソン、このイギリス人ですよね。
うん、
イギリスの映画ですね。
イギリス映画
だけど、はい、主人公の第二次大戦下で日本軍の捕虜となって、はい、うん、対面鉄道という鉄道の建設現場で、に連れていかれて、そこで、まあ、厳しい拷問などを受けた記憶を引きずっている、
はい、
イギリス人の元将校なんですね。はいはい、英国軍の中尉なんですけども、うんうん、その人が主人公で、
はい、
この主人公を演じているのはですね、
はい、
コリン・ファースといって、英国王のスピーチという、ね、
あ
のジョージ6世のどもりの喫音のね、
はいはい、
英国王がスピーチがなかなかできないという、うん、で悩みながら最終的にこういろんな訓練をしながら、ちゃんとスピーチを最後はやり遂げるという感動の映画があったんですけど、あの時英国ジョージ6世の役をやったのがコリン・ファースという俳優 で、
はいはい、
でこの人アカデミー賞も取ってるんですね。うん、あのその映画でね、その人が今回の主人公エリック・ローマックスという英国軍の中尉の役をやってる。これなかなか味があってね、いいんですよ。で今回来日されたのはですね、その奥さんで、パトリシア・ローマックスという人が、実際に来日されて、もう年齢はいくつだったっけな、76つだったかな。
あ、鳥越さんちょっと、
ね、僕よりちょっと上なんですね。
うんうん、
でこれは映画ではですね、ニコール・キッドマンがやってるんです。
お、
ね、ニコール・キッドマンがこの、はい、偶然英国の鉄道の汽車の中で、そのコリン・ファース演ずるところの元英国軍の中尉で、今はそのもちろん平和な生活に戻っているんですけど、
はい、
非常にこの人は、ね、鉄道オタクなんですね。鉄道マニア、
はい、主人公
鉄道に詳しいわけ、
はい、
でそれが縁でですね、ニコール・キッドマンと一緒に乗り合わせた記者で仲良くなって、
はい、
うん、で彼女がどこへ行くというのを知っていて、
はい、
その彼女が到達する駅に先回りして行って、もう一回会うと、
はい、
そういうとこから始まって付き合って最後は結婚するんです。で結婚したんだけども、コリン・ファース演じるところのその主人公はですね、
はい、
もう夜な夜な悪夢を見たりね、うなされたりする。それは何かというと、戦時中に受けた拷問が縁で、PTSD、つまり心的障害が残ってるわけですね。
はい、
でそういうことが続いている中で、 ある日その憲兵隊の通訳をやっていた日本人の永瀬という通訳が生きてるということが新聞記事を見て分かると偶然目にする、はい、うん、で もちろんムラムラと復讐心が湧いてくるわけですけど、はい、拷問してたのは日本の憲兵隊なんですね。で永瀬というのは単に通訳してただけだよね、はい、拷問したわけではない、うん、だけど捕虜で拷問される側から見るとですね、いつも自分と会話をしていたその通訳が憎しみの対象になるんですよ、うん、それ拷問をやった憲兵隊の顔は覚えてないんです、はいはい、だけど会話を交わしていた言葉を交わしていた相手の通訳の顔はその覚えていて憎悪の対象になって復讐をしたい、うんうん、で最終的にはですねいろいろあるんだけども、はい、その永瀬さんというのはやっぱり自分が犯した過ちを気がついてずっと隊員ですね建設現場のところに巡礼の旅をして慰問をやってるというのは新聞紙で分かるようになってるんですけども、そこに会いに行くことになってる。なかなかそのお金がなかったので笹川財団だっけな、そこからお金をもらって会いに行くんですよ、タイにね。で再会、その永瀬氏と再会するシーンが最後ラストシーンなんですけどね。でその日本人の通訳の役をやってるのが若い時はまあもちろん別人ですけども、はい、若い人がやってるんですけど、その再会場面で出てくる日本人の役は真田広之がやってるんですよ、
うん、
これはなかなかいい味なんですよね、うん、真田広之とその元英国軍の注意拷問を受けた元捕虜がですね、はい、もうお互いに年を取って、うん、もうかなり年配になってるんですけども、それが再びタイの地でですねその現場で会うんですよ。でその最後のラストシーンがとっても感動的なシーンで、
どんな会話をするんですか。
いやもうそこでもうおそらく、まあ、あんまり最後は言わないこと
は
言いませんけども、はい、非常に感動的な和解をして許し合いをするわけですね、まあ、そういうそこへ至るまでのいろんな経緯が、はい、非常にこう細やかで面白い映画なんですよね。心打つ映画なんですよ。
タイトルが
それを、はい、ニコール・キッドマンを演じていた奥さんの、はい、がですね、実際の奥さんが今回来日されて、で僕の質問に答えてくれて、で、まあ、監督プロデューサーも質問に答えてくれて、そのトークショーが行われた。でその映画が4月19日から、東京都内の角川シネマ有楽町とですね、それから新宿ピカデリーで区切りになってる。だからぜひこれを、ね、見ていただきたいな。レールウェイ運命の旅路というね、この角川文庫の表紙にはほら、これコリンファースト
ー、
ニコール・キッドマンの額をくっつけてる写真があって、
はいはい、
下に真田広之がいる。
本当だ本当だ、
これは登場人物なんですね。
あ、文庫本にも。
でこの実際のパトリシアさん、パティというんだけど、
はい、
奥さんが日本に来られてですね、
うん、
で僕とも会話を交わして、非常に優しいね、ユーモアもある方でね、
はい、
トークショーの前にちょっと会場に入る前に椅子が2つあったんですね、
はい、
他にもプロデューサーとかディレクターとかいっぱいいたんですけど、うん、まあ、そこに奥さんの方が、
はい、
まあ、もう76ですからね、
うん、
ちょっと足が不自由で片足、
そうなんですね、
足引きずってるような歩き方をされてたんで、
はい、
で彼女はそこに座ったんですよ、うん、で椅子がもう一つ空いてたから僕は座って、僕はここの席に座るのはね、70歳以上を超えてる者なのが座る資格はありますよねというようなことを僕が言ったらねニヤッと笑ってね、
はい、
そうね、私たちだけよね、We are と言ってね、でその後に Mature って、まあ、つまり Mature っていうのはね、アマチュアという言葉がありますけど、それの語源になっている Mature という、これは成熟したというね、Mature っていうのはその成熟した70歳以上の私たちだよねというふうに彼女は答えて、
はい、
ニヤッと片目つぶってライクワインって言ったら、ワインのように熟成した人間がこの椅子に座れるんだよね、
あ、
すごく、まあ、ユーモアも分かるんですけどね、
うん、
というようなことがあって、まあ、それから会場に入って、はい、みんなで映画を見たいっぱいの観客の人たちの前で特集をやったんですよ、はい、日本が行った第二次大戦中の戦争と、その中で日本の軍隊がね、
はい、
まあ、何やってたというね、まあ、 歴史認識とかいろいろ言われるじゃないですか、でそういうものの一端を垣間見る、やっぱりそのかなりひどいことをやってるわけですね。捕虜を使って、はい、鉄道建設に使ってて、その結果何万人も人そこで死んでるんですよ。でこれはあのジュネーブ協定違反なわけですね。捕虜はそういうのに私益に使っちゃいけないことになるんです。そういうことをやったのはスターリンがシベリア抑留者を使って、ね、ものすごい私益に使ったということと、
はいはい、
日本軍がその対面鉄道を作るのに、ね、捕虜を使ったわけですよ。で主人公がですね、あの非常に技術者だったもんだから、
はい、
あの真空管をちょっとね取ってきて、あのラジオを組み立てるわけね。でイギリスの放送なんかを一晩聞いてたんだけど、はい、それを誰かの密告かなんかでね、日本軍憲兵隊が知るということになって、それでこれはそのスパイをやってるんだろうと言って問い詰めて拷問するわけですよ、
はいはい、
でもう湖であったりもう殴られたりですよ、もう本当に凄まじい拷問を受けるわけですよ。でそれがずっとその主人公の頭の中に残っていて、本当に戦後は悶々として暮らすんだけど、で最後はその永瀬という通訳と会うことによって、彼はその精神的にその PTSD から解放されるという、そういうまあ話なんですけど、やっぱり日本軍がそういうことを戦時中にやってたと。だから映画も前半はですね、まあ気が重たいですよ。まあ日本軍のね残酷なところをずっと見せられるんですね。これはまた反日映画かというふうに一見見えるんだけど、実は最後にその通訳、永瀬貴司という通訳と、真田広之が演じているその通訳と、とっても美しい最後の和解のシーンが出てくるんですね。そこへ来て、ああこの映画は単なる反日映画じゃないと、ちゃんとその人間の心が分かってる人が作ったんだなと。いうまあいい映画ですよ。
わあ、見たいですね。
ぜひ
あの、ね、19日から上映、19
日でもう上映してますからね、見てください、
ね、ぜひ
歴史を考える上でもなんかいろいろとヒントになると思います。
そうですね、ぜひ皆さん見に行ってみてください、
はい
はい、今回は映画、デイルウェイ運命の旅路をご紹介いただきました。さあ鳥越さんでですね、今日はこの鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、
はい、
実は100回目の配信日なんです。
あ、そうなんですか。
はい、あの今年は鳥越さん節目の年ということでおっしゃってましたけれども、うん、はい、まあ、このニュースの職人チャンネルも100回ということで、うん、節目の年の中の一つになったんじゃないかなと思うんですけども、
100回ということはもう2年近くなったということ ですね。
そうですね、2012年の4月から配信しておりますので、まだまだ鳥越さん続けていただけますか。
まあしょうがないね
どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、鳥越さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。